おはようございます。昨日は本当にご苦労様でした。クリスマスの特別集会を昨日の夜、行うことができまして、本当にたくさんの新しい方も来られたこと、感謝いたします。で、今日は引き続いて、昨日に引き続いてね、伊藤さんという方が来られました。本当に感謝したいと思います。伊藤さんチラシを見て来られたということで、今日も昨日の集会の素晴らしさを知って、また今日も来てくださいました。本当にありがとうございます。今日は、博士たちの礼拝ということで、クリスマスにやってきた博士たちとですね、博士たちが言った言葉ですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。で、その時に、当時のユダヤには、ヘロデ王という王様がいたわけですね。二人の王様がいるんですね。博士たちが言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方、一人の王がいて、また当時はヘロデ王という王がいた。この二人の王様っていうのを比べてみたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、クリスマスの礼拝をこのように持つことができますことを感謝いたします。イエス様がクリスマスの日にこの地上に来られ、私たちのために十字架にかかって死ぬために生まれてくださいましたこと、本当に感謝いたします。どうかそのことを私たちは心から感謝し、また改めて主に従う思いを持つことができますようにお祈りいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。クリスマスと言いますと、だいたいここにも、フィギュアが置いてますけども、真ん中に赤ちゃんと生まれたイエス様、そしてマリアとヨセフがいて、羊飼いがいて、東から来た博士たちがいる、で一つのこのパターンがこうあるわけですけども、でも羊飼いが来た時と東から来た博士たちが来た時とは、違います。時間はずれていますね。今読んだところでもですね、博士たちはどこに入ったかというと、11節に家に入りっていうことがあります。家に入っていくんですね。で、羊飼いたちはどこに行ったかというと、家畜小屋ですね。貝羽桶に寝かせている緑子を探し当てるわけですから、貝羽桶が置いてあるそこは家畜小屋ですね。そして、生まれて、1年か2年経って博士たちがやってきたということになります。で、この博士たちが言った言葉ですね、2節に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたとあるんですね。で、3節に、これを聞いてヘロデ王は動揺したとあります。ここに2人の王様がいるんですね。1人はこのイエス様です。イエスキリストです。ユダヤの王としてお生まれになった方です。博士たちははっきりと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方、この方はユダヤ人の王となる方、その方はどこにいるんですかと聞いてきます。当時ヘロデ、その当時ユダヤを治めていた王様であるヘロデ王はそれを聞いて動揺していきます。これは一体どういう背景があるのでしょうか。聖書ではですね、王様になるための条件というのは書いてます。イエス様が生まれた時は、ユダヤという国ですけれども、その国、神様がですね、一つの国のその神の国、神様が選ばれたこのユダヤで 王様になるためにはどういう条件があるかっていうのがですね、立法に書いてあります。それはユダヤ人の、同じ同胞のユダヤ人の中から 王を選ばなければいけない。そして神様が定めた人が王にならなければならないがあるわけです、ね、じゃあこの当時ユダヤを治めていたヘロデ王ってどういう王様だったのでしょうか。まず彼はユダヤ人ではありませんでした。ユダヤの下にあるイドマヤ、旧約ではエドムとありますけども、そこの国の人でした。彼はユダヤの王様になるためにですね、いろいろと手を尽くすんです。当時この地方、この世界を治めてたのはローマ帝国です。ローマ帝国がユダヤもその周りの国々もですね、全てこう治めていました。ですからヘロデがユダヤの王になるためには賄賂を使います。いろんなところでですね、賄賂を使っていくんですね。そして、ローマ帝国を自分の後ろ盾にするんですね。そして、政敵を殺していきます。自分にとって敵である者たちをこう殺していきます。つまり自分の力で王になったんです。自分の力で王になっていたんです。奪い取っていったんですね。そういう王様でした。そういう王様には必ず敵がいます。どういう人が敵になったか、まずユダヤ人です。ユダヤ人は、彼は純粋なユダヤ人ではない、イドマヤ人だ。ユダヤ人にはないのになんで俺たちの王になるんだと言ってですね、まずユダヤ人が反発します。そういう反発している人たちをヘロデは殺していきます。で、自分の味方につけようとします。そしてユダヤ人に気に入られようとしてですね、私はユダヤ教に改宗しました。そして彼は割礼を受けます。そしてですね、当時ユダヤの支配者層の人と結婚します。ユダヤ人と結婚するんですね。私はユダヤ人です。私はユダヤ人になりました。私はユダヤ、だからこのユダヤを治めて当然なんだと言ったわけです。そうやって王様になっていったんです。自分の力で、自分の思う通りに王になりました。こういう王様なんですね、ヘロデ王っていうのは。彼にはね、いろんな、確かに敵がいたんですけども、その中でですね、皆さんがよく知っている人も彼の敵になります。それはですね、クレオパトラ。クレオパトラってエジプトの女王でしたけども、クレオパトラはエジプトからですね、このユダヤのその辺に勢力を伸ばそうとしてたんですね。それでこのヘロデ王とぶつかっていくんです。で、クレオパトラって最後って蛇に自分を噛ませて死んでいったというありますけども、クレオパトラもですね、ローマ帝国と力を一緒にして、行くんですけども、そのローマの内紛でですね、でローマから滅ぼされて死んでいきます。だからヘロデ王にとってみたら、そういう敵がいなくなったんですよ。クレオパトラもいなくなった。そして自分に反対する人たちも殺していった。で、彼は自分のこの地位を狙っている人は、妻だろうが子供だろうが殺していった人です。自分は王様なんだ。自分はこの地方の王様なんだ。と言って自分の力で王様になった人です。ところが、そこに東の方から博士たちが来たんです。東の方というと、ユダヤの東の方というと、大体当時でペルシャ、今で言うならばイラン、イラク、あの辺からですね、博士たちが来たんです。で、博士というほどですから、彼らは彼らが言った言葉は、その方の星が昇るのを見たのでと言ってます。その方、つまりユダヤ人の新しく王となった人の星が昇るのを見た。不思議な言葉ですね。要するに占星術だと思うんですけども、でもですね、当時のその星を研究するというのはかなり高度な ものです。ですから、それをずっと研究していって、ああユダヤで新しく王が生まれたんだ。で、彼らはやはり旧約聖書も知っていたんだと思います。当時ユダヤ人たちが捕囚されて連れて行かれましたから。で、そういう時にですね、やっぱりこの民数記の中にもですね、星がやがてヤコブを治める者の星が昇るというような予言もあるんですね。そういう言葉を見ながらこう研究していった、あ、ユダヤ人の新しい王がお生まれになったということを知ったわけです。その方を礼拝に行こうと言っていったのがここにある東から来た博士たちです。新しく生まれた王様どこにいますかって言うんですね。ここにヘロデ王という人と王として、ユダヤの王として生まれた方、ここに二人の王がここに出たわけです。でもこの王様っていうのは非常に対照的です。さっき言ったようにヘロデ王は自分の地位を守るために人を殺して自分の力で登っていこうと、 王様になろうとしていった人です。一方、新しくユダヤ人の王として生まれた方、これがイエス様ですね。イエス・キリストは自分が自分の王様としての地位を守るために人を殺すような方ではありませんでした。かえって自分の命を捨てていった人です。この二人の王様の王としての民に対する態度っていうのは全く違います。ヘロデ王は自分のために民を利用しようとしていきます。自分に反対する者は殺していきます。俺を王様として認めないならお前を殺すぞ、人間の力で私は王なんだ、私は王様なんだと言った人です。ところがイエス様というのは王として生まれた時に、王様って一体何だって、王様って一体何かというと、その国を守る、国を成長させるための王様です。でも王としてのイエス様は王として民に対してどういう態度を取ったかというと、自分の命を犠牲にしてまで民が幸せになるようにと考えたからです。で、それはただ単に幸せっていうのは経済的に豊かになるとか国が富むとかそういうことではなくて、霊的な意味での豊かさです。イエス様ある時問われたのは、お前の国は、お前は、お前の国はどんなんだと言われた時に、私の国はこの世のものではない、私はまさに霊的な国の魂のための王様だと言いました。イエス様は王として民を、魂が救われて本当にこの神の国というのを実現するために来られた方です。神の国、つまり全ての人が神様を信じて生きることができるようにと思った方です。そしてそのためにみんなが神の国に入るためには罪を負っているので、その罪をなくしてみんながこの神の民として神の国に入れるように自分の命を捨てて民が神の国の国民となるようになされた方です。ヘロデは自分が王になるために人の命を捨てていきます。イエス様は民が本当に神の国の民となるように、霊的な救いを得るように自分の命を捨てていたからです。ここに大きな違いがあります。ご自分の民が、ここにいるみんなが神の国に入れるように、罪許されて神の民となるように自分の命を捨てるために来られたからです。王として民をどのように見ているか全然違うわけです。聖書には有名な王様が出てきます。 例えばダビデという人が出てきます。ダビデという王様は旧約聖書の中でも最も偉大な王様です。だから皆さん、今イスラエルの国旗、イスラエルの国旗というのは青色で上と下に線があって、ここに三角形が上下こう重なった星がありますね。これダビデの星って言いますね。戦争中にドイツがユダヤ人を600万虐殺していきますけども、あの時にお前はユダヤ人だという証拠にここにそのダビデの星を印刷をここを付けさせられるんですね。お前はユダヤ人だ、お前たちはもう滅びるべきだという意味でここにダビデの星っていうのが付けられていきます。でもそういうふうに付けられることをダビデっていうのはとても有名な王様なんです。ところがですね、第一歴代史の21章というところを見ていただきますと、ダビデ王とても素晴らしい王様なんですけれども、彼はこういう罪を犯します。旧約聖書の739ページですね。歴代史第一21章旧約の739ページです。ダビデという王様はそれほど歴史的にもイスラエルの中においてもとても有名な王様なんです。とても有名な王様で、神様に従ったという意味で有名な王様です。国も大きくしますけれども神様に従っていった王様です。ところがその王様がですね、神様に従っていったダビデ王がですね、歴代史第一の21章の一節から見ますと、さてサタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかしたってあるんですよ。ダビデをそそのかした。ダビデがですね、サタンによって誘惑されるんです。どんな誘惑か、人口を数えるようにという誘惑なんです。人口を数えるといってもね、私たちも今日本でも人口調査、5年に一度でしたかね、なんかこう調査されて現在の日本の人口は 何人ですって調査されます。でそういう意味ではないんですね。そういう意味ではなくて、この国がどんなに素晴らしいか、私が王となってこの国をどんなに素晴らしくしたか、そういう意味での人口調査です。そうやってですね、この私の国はどんなにすごいかっていう誇るために人口調査したんです。彼は神様に従っていた王様なんですけれども、傲慢になってしまいました。王として成功していって、成功していくと人っていうのはどうしても傲慢になります。その心にサタンがつけ込んで、ほらお前どんなに素晴らしくなったか自分で調べてみろよ、お前はどんなに素晴らしい王か自分で確かめてみろ、人口を数えてみろ、こんなにいっぱいいるぞ、こんなにいっぱいいるぞ、お前はすごいな、お前はすごいなと誘惑したんです。ところがですね、7節見ますと、この命令は神の目に悪しきことであった、神はイスラエルを打たれたとあります。彼の傲慢さがですね、神様の前には悪しきことだったんです。それで神様はダビデに罰を与えると言いました。次の3つから選べ、どの罰がいいかって言われるんですね。非常に困った問題です。12節3年間の飢饉か、3ヶ月あなたの敵の前で攻め立てられ、敵の剣があなたに追い迫ることか、3日間死の剣、疫病がこの地に及び、死の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。傲慢になったダビデに対して神様が、あなたのその傲慢さのゆえに私は罰を与える、次の3つのうちから選べたんですよ。3年間の飢饉、 3ヶ月敵が攻めてくる、3日間疫病がこの地に及ぶ、どれがいいか、どれがいいですか皆さん。3年3ヶ月3日間って言ったらやっぱり3日間がいいかなと思います。でダビデの答えがですね、ダビデが言ったのは、13節、ダビデはガドという人は預言者ですね。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。私が人の手には陥らないようにしてください。ここで彼が言っているのは、敵が攻めてくると国中が見られ大変なことになるから、それだけはやめてくださいって言ったんですね。で結局3日間の疫病を選びます。今のコロナ以上のものだったんだと思います。たった3日間で7万人死んでいきます。非常に大きなものなんですね。このイスラエルに与えられたこの苦しみっていうのは何から来ているか、ダビデの傲慢さから来ているんです。ダビデの傲慢さからこれが来ました。だからですね、神様に従っている王様でも自分の罪に対して、この自分の罪っていうのはどんな大きな結果をもたらすかということをですね、ダビデは改めて知らされたんです。その時にダビデは、17節にダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪があるのはこの私です。私が悪を行ったのです。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手が私と私の父の家に下りますように、あなたの民を疫病に渡さないでください。彼はこうやって悔い改めていくんですね。つまり何が言いたいかというとですね、人間的な人がですね、王様になったら、その人はですね、どんなにダビデのように信仰深く神様に従っていこうとする人でも、心の中に誘惑を受ける。次の王様のソロモンもそうです。最初は民のために一生懸命やった人です。ところが最後になると傲慢になってきます。人というのは完全な王にはなれない。王として王となった時に、どうしてもですね、傲慢さが出てきてしまう。王という地位が傲慢さを与えてしまうんですね。それに比べたらイエス様は王として傲慢になるどころか、イエス様はこの地上に来られた時にしもべになられたんです。人は王様になっていくとどうしても傲慢になっていく。あのダビデのような、本当にダビデのような素晴らしい王様でも、こういう傲慢になって民が7万人死んでしまうという結果をもたらしていきます。でもイエス・キリストという王様は、彼は自分を高くしようとはしなかった。自分を本当に低くしようとした。民に対して自分を低くしようとした。そしてしもべとなっていった。しもべとなって人を救うために来られた。それがイエス・キリストという王としてのイエス・キリストです。民を治めるという意味で自分を低くして、この民が罪から救われるように、そして本当に神の国の住民となるように、どうぞ私は命を捨てるから、この私を信じて、その罪を許して神の国の住民となってください。そのために自分をしもべとして、民のためのしもべとなってください。人間的な王様はどうしても民の上に立とうとする。民の上に立って人を支配しようとする。でもイエス・キリストという王としてのイエス・キリストは、民のしもべとなって、民が本当の幸せ、罪許されて霊的な本当の幸せを得るように、彼は自分の命を捨てるまでにしもべとなってくださった。ここに人間としての王とイエス・キリスト、神の子としての王の違いがあるわけです。ですから もう一回マタイの2章に戻りますけれども、博士たちはそういう王様だからこそ礼拝したわけです。そういう王様だからこそ現代でも私たちはイエス・キリストの生まれを心から賛美するわけです。死が生まれてくださったということの、そこに賛美が生まれてくるわけです。昨日もちょっとお話ししましたけども、アメージング・グレイスというですね、驚くばかりのっていう曲がありましたけれども、あそこでですね、曲を書いた人は自分が奴隷船に乗って黒人のですね、奴隷になる人たちをものすごくいじめていくわけですね。でもその航海の途中で嵐になって、彼は祈ります。本当にこう祈っていった時に彼は助かっていきます。でそういう経験を通して彼は曲を書きます。日本語で言うと驚くばかりのですね、驚くばかりの恵みなりき。そうなんですね。王としてのイエス様は私たちのためにしもべとなってくださった。そして私たちのために命を捨ててくださった。これが驚くばかりのなんですよ。ヘロデに対して誰も、あなたはなんと素晴らしい王様、驚くばかりの愛の王様なんて誰一人言わなかった。ではその2章の中でですね、3節にこれを聞いてヘロデ王は動揺した。新しい王が生まれたということを聞いて王は動揺します。そしてエルサレム中の人々も王と同じであったと書いてある。王様が動揺するのは分かります。私の他に王が生まれたのか、彼自身が動揺します。それを聞いたエルサレム中の人たちがどうして動揺するんでしょう。あ、ヘロデこれでいなくなるかもしれないな、私たちが望んでたメシアが来られたんだ。なぜ動揺する必要があるんでしょう。ヘロデが何かをするのではないかという動揺です。ヘロデが動揺してこの新しく生まれた王を殺すんではないか、その時にその影響が私たちにも及ぶのではないか、その動揺なんです。つまり人間的な王様っていうのは、その王様が何をするんだろうということで民も動揺するんです。民はこの王様何するんだ、彼らは不安になるんです。不安になっていくわけです。人間的な王様が与えるのは不安しかないんです。次何が起こるんだろう、次何が起こるんだろう。でもイエス様が与えるものは不安ではなくて平安です。昨日のお話の中でも安清さは川のごとくという曲の説明もしましたけれども、どんな悲しみの中にあっても与えられる平安があるということです。人間の王は不安しか与えなかった。でも王としてのイエス様は私たちに何があっても心を安らかにさせる平安を与えてくださるわけです。だから礼拝の対象なんです。ヘロデ王を礼拝する人は誰もいません。でもこの新しく生まれたイエス・キリストを礼拝する人は今世界中にいます。それは私たちを罪から救い、私たちに平安の心を与え、私たちを神の国の住民としてくださるからです。そのために来てくださったわけです。だからこそ私たちは主は素晴らしいという賛美をすることができますし、主は素晴らしいと言って礼拝することもできるんです。その方が何をしたかによって私たちはその方を礼拝するかどうかが決まってきます。この方は礼拝を受けるにふさわしい方なんです。私たちを罪から許し、王として私はこれ王だ、王様なんだ、お前たち俺の言うこと聞けっていうふうな王様ではないんです。自らがあなたたちを救うために私は死にます、あなた方のしもべとなって私は死んで、あなた方が本当の平安を得るように、幸せを得れるように私自身が死んでいきます。その王様なんですね。まさに神を愛した王様です。だからこそ私たちはこの方を礼拝するんです。 博士たちは黄金入香もつ薬を捧げました。黄金は王としてのイエス・キリストです。もつ薬は祭司が使うものです。これは神様と人との間を保たれる方に、もつ薬は死んだ人に塗るものです。博士たちは知ってました。この方は王でありながら神と人との間を取り持ってくださり、そのために自分を命を捨てる方だということを知っておりました。だからこそ礼拝したんです。私たちが礼拝しているイエス様は王として私たちのためにもつ薬を塗られる方、死んでくださる方、私たちのために、私たちに命を与えるためにご自分の命を捨てられた方。そして神様の前に、この人は私を信じてもう罪がありません、どうぞ神の民の神の国の住民としてください、神様にお願いしてくださる方。でも王なんです。私たちが本当に待ち望もうというのはそういう王様ではないでしょうか。私たちがその方が来てくださった、それがクリスマスであり、だから私たちも心から礼拝し賛美し褒めたたえることができる、それはそういうお方だからということ、私たちは覚えていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日はイエス様がお生まれになったことを記念するクリスマスの日です。この時私たちは私たちのために来てくださったそのイエス様のことをもう一度思い、また感謝し、またその主に従うものとしてください。王としてイエス様を本当に賛美し褒めたたえていくことができますように。イエス様は私のために死んでくださり、私たちに命を与えるために来てくださった方です。その方を本当に心から感謝することができますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。